イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツとエリカとみんなのラジオ、今週も無事に始まっております、
うん、無事に始まりましたね毎回ヒヤヒヤしてるみたいですけど
全然そんなことないですけどね、さすがに9年目、来年10年ですから、ね、
そうですよ、
さて、うん、今日はですね、うん、ちょっといつもとは違った内容でお届けしていきます、
はい、今回はですね12月1日に開催いたしました、名和フェスタと在所市というね、いつもイオンモール名和で開催されているイベントに我々のこの厚襟公開録音がコラボという形で、その様子を今日は聞いていただこうかなと思います。
はい、当日はどんな感じだったんですか？
当日はですね、物産展という形でですね、いろんなお店がこうブースを出されておりまして、うん、美味しいものもたくさん並んでおりました。
で、今回はそのブースのインタビュー、う
ん、そしてさらにですね、ステージイベントもありまして、うん、いろんな出演者の方出てきていただきましたので、その様子もお届けしていきたいと思います。
それでは在所市の模様をお送りしましょう、うん、どうぞ、はい、
ただいまより第9回名和フェスタと第19回名和在所市を行います。まずはじめに名和町特産品振興連絡協議会会長小林邦久より挨拶させていただきます。
今日はですね、第19回の在所市と9回の名和フェスタを開催させてもらいます。平成の最後の在所市と名和フェスタになると思います。一応19年重ねてまいりました。まあそれと10年後に名和フェスタと、こういう形でここイオンで開催をさせてもらってます。今日一日名和町のいろんなものを PR しながら、皆さんに提供していきたいと、こういうふうに考えております。
続きまして名和町長中井幸光様よりご挨拶を賜ります。
今年は名和町町制60周年の記念の節目の年を迎えました。去る10月にですね、名和祭りということで、新たな名和のまあ土産物ということで、名和の和というあのお菓子もですね、まあ、新たに発表することができました。今日はこのイオンに来ていただく多くのお客様に、名和の特産品、ここでしか食べられない、ここにしかないというものをぜひアピールしていただけたらなと、そのように思うところです。
さあ、それでは、こちら在所市の方にちょっと突撃していきたいと思います。いつもこの厚襟珍道中でね、ご案内いただいている大平さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、は
い、いつもこの在所市っていうのはこういう形で皆さんと協力し合いながら、
そうです、特産品を PR っていうことになっております。
それではまずはどちらから。
美味しい酒まんじゅうのお店、いつきあんさん、
ありがとうございます。
厚襟珍道中でもお邪魔しましたよね。
はい、あの時ありがとうございました。
いやいや、こちらこそ。本気の酒まんじゅう、
本気の酒まんじゅう
ですよね、
はい、明和町の西空駅の近くに、はい、いつきの森っていう昔の復元した建物の場所があるんですけど、うん、はい、そこの近くになります。
酒まんじゅう以外にもなんか美味しいものありましたよね。
冬場はぜんざいを、かわいいぜんざいやってます。
かわいいぜんざいなんですね、はい、これまたインスタ映えするんじゃないですか。
はい、そうです
ちょっとそちらも楽しみですねはい、いつきあんさん、ありがとうございました。
熱い。
さあ、こちらのお店は何というお店になりますか？
松高農産幸せ屋。
アツとエリカとみんなのラジオでも珍道中でお邪魔した覚えがありますね。はい、メイ姫の12一重バームをいただいたんですけれども、
甘さ控えめでしっとりしていて
ね、え、はい、12一重っていうだけあって色が ね
ちょっとカラフルに
プレーンの色が黄色になりますよね、はい、黒の部分が
黒米です。
そしてピンクの部分が
いちごで、
緑色の部分が
マコモ、
4色で、
はい、
メイ姫の12一重バーム、今一押しですよね。幸せ屋さん、どちらの方にありますか？
明和町の前野というところなんですけど、この明和のイオンからそんなに離れてないところに、
お近くにあるわけですね、はい、松高農産幸せ屋さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、それではベーグルファンズさんにお話をお伺いしたいと思います。
お願いします。
で、お店の方ではカフェの部分でも食べられますよね。
はい、朝は8時からオープンしておりまして、うん、はい、8時からモーニングがあります。500円です。
はい、
で、 ランチタイムが10時から2時の間になっておりまして、うん、1280円でお腹いっぱい食べていただけます。
そう、ボリュームすごいですよね。
ありがとうございます、ね、
今、はい、一押しの商品って何ですか。
今はそうですね、冬限定のこの大吟醸酒粕入りですね。
大吟醸ベーグルですか。
酒粕の風味があってあんこも入っております。
ね、あんこが入ってるのね。
あんこも入ってます。
へえ、甘いものとお酒も合いますからね。
はい。ね、ランチ始まっておりますのでぜひぜひお越しください。
ありがとうございます。
はい、熱い。
さあ、続いてのこちらは明和町特産品振興連絡協議会さんということで、今回のこの明和フェスタも在所市も、この明和町特産品振興連絡協議会さんの主催っていう形になるんですよね。
そういうことですね。
ねえ、はい、本当に明和の特産品というかたくさん並んでおりますが、これは結びの姫みこす、お酢ですよね。黒酢ですか。
細工にその黒米っていう、この古代米、今ここに言われてるゆかりっていう書いてあるんですけど、
はい、
黒米のことをゆかり米って我々命名しようということで、
はい、
この古代米をゆかり米というような格好にしながら、うんうん、昨年できたのがこの黒酢なんですよ。
さあ、それではですね、はい、主催者の立場からいたしまして、これから今後この明和フェスタ、そして在所市、どういった形で未来に向けて思われていますか。
そうですね、やはりこのここのイオンさんでやることが町が内外の人たちに PR するのにいい場であるので、
うん、
今後もやっぱり続けていきたいというふうに考えてますけど、
今日はもう本当に楽しい場をね、こうして作っていただきました。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。
さあ、在所市の様子まずはねお届けしておりますが、この他にも三重県ご当地グルメナンバーワン決定戦で優勝した穴子寿司を販売されている下井水産さん、そして自分たちで作ったお野菜、そして加工したもの、手作りのものを販売されていたグループさんさん、また JA 滝郡が直営している農産物直売所のスマイルさん、さらに明和町社会福祉協議会の中にありますアリンコさんもねブース出展されていましたよ。明和町の美味しいもの、そして心がほっこりするようなアイテムがたくさん並んでいました。さて、ここからはステージイベントの様子をお届けしていきます。まずはコーラス採用の皆さんです。もうなんかコーラス採用という名前通りに皆さん上品な感じでね、衣装も揃えていただいて素敵に歌声を聞かせていただきました。
年齢は50代から80代まで様々なんですけれども、はい、みんな歌が大好きという方ばかりなんですよ。
なるほど、はい、またねメンバーもいろいろと募集とかはされてますか。
毎月第2、うん、第4の日曜日の夜練習しておりますので、
はいはい、
ぜひぜひ皆さん来てください。
はい、コーラス採用の皆さんでした。もう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。さあ、それではですね、壮大な太鼓の演奏を聞かせてくださいます。明和太鼓の方にねこちらにお越しいただいております。
お願いします。ですね、明和太鼓はですねちょうど今年が30周年
を
迎えさせていただきまして、
おめでとうございます、
はい、ありがとうございます。で、明和町自体が、町政60周年ということ で、ね、ダブルで、活動の方も一つ元気にさせてもらってるんですけど、うん、
メンバーどれぐらいいらっしゃるんですか。
メンバー大人が18、子供が20人。
あ、結構大人数で。
そうですね、中学生高校生が、うんうん、小学生を卒業すると今までやめてってたんですけども、
はいはい、
中高生向きの曲も作りの、それで中学生高校生が残ってくれてますので、その分メンバーも増えてます。
明和太鼓の高間さんでした。ありがとうございました。
あちり
小学校4年生のチーム桃組さんによる五木の舞です。まずはその五木の舞っていうのはどういった舞になるのか教えてもらっていいですか。
西王がですね西空の地に来てその生活をまあ、表しているという踊りなんです、
うん、それでこういったお衣装というか、
は
い、
そうですね、
巫女さんの、
はい、そうです、
ね、
はい、
朱色の綺麗な色と白に映えてますけれどもね、はい、どれぐらいで習得できるものなんですかこの舞は。
やはり人の前で見せようかなと思うと1年ぐらいかかるんですけど、一人ずつ振りが違うので、
うんうんうんうん、
それをみんなと合わせるっていうところがね一番
そうですよね、
難しいとこかなというふうに思ってます、
ね、最後にちょっと一言、うん、はいはい、PR がありましたらお聞かせください、
は
い、
現在チーム作りで、スタンバイしているのが小学校 1,2年でおりますので、
はい、
そちらの方へ手を挙げていただければ。
あ、メンバー募集中ってことです。どこに問い合わせたらいいですか。
観光協会聞いてもらったら私の電話番号分かりますので。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ明和町の観光協会さんに、はい、ちょっとぜひ五木の舞が踊りたいんだということで、
はい、
お問い合わせいただければということですよね、はい、小学校4年生のチーム桃組さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。
熱い
カントリーミュージック、そしてフォークソングなどをね、中心にお届けしてくださるということです。サンデーギャングスの皆さんです。いやー、もうね、なんか思わず体がリズムを取って動き出してしまいそうな、そんな、素敵なカントリーミュージック、ブルーグラスですね、聞かせていただきました、
はい、
ボーカルの神崎さん、
はい、
ね、
そうです。
もう結構長い間、
そうですね、
活動されてます。
初代サンデーギャングスっていうのが一人だけ残ってるんですけどね。
あ、そうなんですか。
彼は多分30年以上やってるんじゃないでしょうかね。今のメンバーでも20年、うん、
そうですか、
はい、ほとんど練習はしないんですけど
そうなんですね、
会うと息だけは合います、う
ん、ねえ、はい、息ぴったりですよね、はい、弦楽器、いろんな楽器使われてますもんね、
はい、
コントラバスとフラットマンドリン、
はい、
フィドル、
はい、
そしてギターが2台ありましたし、はい、あとバンジョーだ、
バンジョ
ー、メンバーは 5人でフルですか、はい、メンバーとしては、
はい、フルメンバーです。
じゃあフルメンバーで本日も来ていただいた、はい、ということなんですね、はい、サンデーギャングスの皆さんでした、はい、
ありがとうございました。
明和町のチアダンスチームチェリーボンボンの皆さんです。改めまして、このチェリーボンボン、どんなメンバー構成になってますか？
1から6年生で47名がいます。
47名。練習ってどれぐらいやってるんですか？
週に1回。
週に1回みんなじゃあ合わせて練習してるわけですね。メインの一番の目標のイベントってどんなイベントですか？
採用祭りです。
あ、採用祭りね。毎年6月に開催されてますので、ぜひみんなで心一つにして素敵なダンスをね、これからも練習してくださいね。
ありがとうございました。
チェリーボンボンの皆さんにもう一度大きな拍手お願いします。ありがとうございました。
あちぃ、
三重県明和町の観光大使でもあられます桃色パラダイスの皆さんです。よろしくお願いします。本日は3名でお越しいただいてるということなんですが、はい、本来は女性ツインボーカルの5人バンドっていうことなんですよね。
そうです。
皆さん三重県出身の方ばっかりですか？
大阪です。
あ、皆さん大阪出身なの？あ、そうなんですね。先ほどね、紹介させていただきましたけれども、明和町の観光大使任命されているということなので、はい、なんか関西で活躍しつつこういった三重県明和町の観光大使になるってどんな気持ちです？
私がなんかにさせていただいていいのかなと思うんですけども、もうなったからには頑張ろうかなと思って、明和町の宣伝を大阪でしたりなんかして。
大阪の皆さんの反応いかがですか？
あ、観光大使なんや、すごいやんって言っていただきますね。
ね、地元とかなら分かりますけどね、なんかそういう意味ではすごく不思議なご縁を感じる気もしますが
、はいはい、
今後の活動、ちょっとこれだけは言っておきたいというのありますよね？
そうですね、はい、12月29日、
うんうん、
大阪ルイードさんで、
うん、
桃色パラダイスワンマンライブが決定しています。
おめでとうございます。ワンマンライブですよ。こちらもホームページの方をチェックしていただければ、
はい、
詳しく載ってますかね。はい、ぜひチェックしていただきたいと思います。
あちぃ、
さあ今日は12月1日にイオンモール明和で行われました、うん、明和フェスタと在所市で、ここにアツとエリカとみんなのラジオの公開録音がコラボする、うん、まあというかそうですね、乱入したと言った方がいいんでしょうね
そうですね。
ということで私エリカはちょっとお休みだったんですが、はい、アツさんが一人で奮闘してくださったということで、うん盛り上がってましたね。
そうですね、まあ明和町を存分に楽しんでいただける一日だったかなと思います。
あとは、
うん、他にもですね、うん、明和町のキャラクターメイヒメちゃんの缶バッジを作ろうっていうコーナーがあって、
へー、
うん、だからそれもすごく記念になったなとも思いますし、あとですね、古代装束を体験するという時間もあったりとか、
あの可愛い姿ね、
そうそうそうそう、
天女みたいな感じのね、
そうそうそうそう、
可愛い衣装でしたね、
うん、そういうのがあったりとか、松阪市の健診センターさんがですね、骨密度測定とか
こういう健康測定的なの並ぶの、
並びますよね、
うん、
あとはですね、明和町が60年なんですね。なのでその歩みを展示会というのもやってましたので、そちらの方も、皆さんにご覧いただいておりました。
まあでも今回は明和町とのコラボだったんですけど、
うん、
他の市町でも厚襟とコラボしたいよね。
したいですね、
うん、だからぜひ市町の皆さん、
うん、
あるいは観光協会の担当の方
、ね、
イベンターの方、
はい、
よろしければぜひ厚襟と一緒にコラボしませんか、
は
い、
ね、
いつでもお待ちしております。
お待ちしておりますよ。
ということで今日は12月1日、うん、イオンモール明和で行われました明和フェスタと在所市の様子をお届けしました、
うん、
続いて109シネマズあの人の映画紹介です。
イオンモール明和プレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
イオンモール明和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー。ここからは映画紹介コーナーです。この方です。
109シネマズ明和より来ました、スタッフの伊沢って言います。
よろしくお願いします。
クリスマス前ですね。
そうですね。
あ、メリークリスマス。
あ、そうですね、メリークリスマスですよ。
はい、はい、ということは、うん、映画を見に来ようクリスマスに。
なるほどね。
クリスマスの気分上がるよ。
上がりますね。
上がります。
それでは今週末公開の映画教えてください。
はい、今週末は4作品ございます、うん、クリスマスに向けて詰め込んできましたよ、ね、これクリスマスにいいですよね、
うん、
シュガーラッシュオンライン、12月の21日金曜日公開となります。
はい、ディズニー作品ですね。
そう、今回のシュガーラッシュオンラインは、うん、2012年に公開されたシュガーラッシュっていうアニメの続編となっておりまして、ね、うん、今作は、うん、ゲームセンターのそのゲーム機でちょっと古っぽい方のアーケードゲームだった、うん、フィックスイットフェリックスっていうのの悪役で、うん、でもな見た目も中身もすごいいいやつっていうラルフっていう子がいるんですけども、うん、はい、うん、その子とレースゲームのシュガーラッシュのプリンセスでバネロペっていう子なんですけど、うん、がアーケードゲームの世界から抜け出して、
う
ん、ネットのオンラインの世界へ飛び出していくというお話になってますね。
あ、だからシュガーラッシュオンラインなんですね。
そうで、そこは全世界がつながる、
ね、
今まで見たことがない
知らない世界がいっぱいあるけど、
そう、夢のような場所なわけですよ、うんうん、そんな世界に見せられたバネロペが、うんうん、もうそこにずっといたい、
あ、
シュガーラッシュに戻りたくない、
なるほど、
退屈だから、
うん、
だけどラルフは元の生活の方がいいんですね、
うん、あー、なるほど、
すごい友情がある2人なんだけども、うん、意見が違ってしまって、うん、2人はどうなるの、オンラインの世界はどうなるの、うん、というお話になってまして、うん、途中でディズニープリンセスも多数出演、
あ、そう、今までの、
そう、アナと雪の女王、
らららら、
ディズニーここまでやるっていうキャッチコピーみたいになってたんで、ぜひ楽しみにしていただきたい作品です。
まあ、ディズニーファンだとその辺も楽しみたい
よね。そうですよね。
あ、これあのキャラクターみたいなね。
そうそう、
シュガーラッシュオンライン、こちら12月21日本日公開です。
熱い。そして、うん、アリースター誕生、うん、12月21日本日公開となります、
うん、
レディーガガ様の初主演で送る、
はい、
往年の名作スター誕生という作品、
うん、
4回ぐらい映画化されたりしてる
ん
ですけども、
ね、う
ん、ブラッドリー・クーパー監督で、うん、兼主演、
おお、
なんかね、監督の手腕もこれですごい買われたみたいですよ。
ああ、なるほど。
こんなにいい作品に持っていけるなんてあんたすごいねみたいな。
さらに主演もしてるわけだね。
そうなんですよ、うん、全米での評価も高くて注目の、うん、作品なんですね。
はい、
まあ、最近、うん、あのクイーンの映画がすごく流行ったじゃないですか、はい、今も全然やってるんですけども、
うんうんうん、
まあ、音楽関係っていうんですか ね、
そ う、 ですね、
そういうエンターテインメントが今流行ってるので、うん、ぜひその流れでよろしくお願いします。
アリースター誕生、こちらは12月21日本日公開です。
熱い。そして、
うん、
ニセ恋、12月21日本日公開なんですが、
うん、
週刊少年ジャンプに連載されていた人気漫画の実写版となります、
う
んうん、出演が中島健人さん、
お、
中条あやみさん、
うん、
大悟さん、
お、
他となっております。
へえ。
ストーリーとしては、
うん、
ヤクザの一人息子と、
うん、
アメリカギャングの一人娘が組同士の抗争を回避するために別に好きでも何でもないんだけども好きっていうことにして、
あ、なるほどね、
それをきっかけに抗争を止めようっていう作戦に加担させられる。全然嫌いなんですよ、どっちも。
あ、気持ちがあるわけじゃないのに。
全くない。もうむしろ嫌いなのに恋人のふりをさせられるっていうお話で、あの大悟さんの役はその二人が本当に恋仲なのかずっと疑ってるんですよ。
そういう立場なんね。
そう、だからその見つからないように仲良くするふりをする。
へえ。
でチラシとかにも、うん、仲良くしているのは本心ではないですみたいな書いてあるんですよ。
この恋はフィクションですって書いてありますもんね。
はい、うん、そういう感じの恋愛構想コメディという形になっております。はい、
週刊少年ジャンプでね、
はい、
長い間連載されていた作品なんですね。
はい、
ニセ恋、こちらは12月21日本日公開です。
熱い。ラストです。
はい、
平成仮面ライダー20作記念となっております。仮面ライダー平成ゼネレーションズフォーエバー、12月の22日明日土曜日公開です。仮面ライダーの人気はほんと毎回ね、うん、推し推しですね。
まあだって子供たちだけじゃないからね、もう
それ もうね大人の方が必死、
う
ん、
そうでしょ、
うん、で今回も平成も終わっちゃうわけじゃないですか、うん、なのでジェネ平成ジェネレーションズというだけに来年からはもうこの平成つかなくなっちゃうんで、
そうか、
はい、どんな仮面ライダーになっていくのか、
もう集大成みたいな感じになる ね、 平成はね、
時代が終わり、うん、そしてまた始まるということで、うん、最後は見とかないとダメなんじゃないですか。
なるほど、
区切りとなる今作になりますよ、
うん、これまた入場者プレゼントとかもあるんですよね。
はい
あれあるんでしょ
もう一回振ってもらっていいですか
これまた入場者プレゼントとかあるんですよね。
そうですね、数に限りはあると思うんですけどもございますので、お早めに、
はい、覚えといて
なんで仕切りのあるじゃない、なんでいつもあるんだから、
いつもあるんだから
分かった、はい、ある
あります、ね、
あります、
はい、
いつも以上に見逃せない仮面ライダーとなっています。
はい、平成仮面ライダー20作記念仮面ライダー平成ジェネレーションズフォーエバー、こちらは12月22日明日より公開です。
はい、ちょっとたくさん始まるんで、うん、見る映画迷うと思うんですけども、ね、ということは、うん、見たい映画が絶対1個あると信じています。
なんかたくさんあるからね、
はい、
作品が
映画館で待ち構えておりますので
待ち構えてるからぜひ
109シネマズ名和に
お越しいただきたいと思います。
はい、
109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。4モール名和
アツとエリカとみんなのラジオ、はい、クリスマス直前スペシャル終わりましたね
え、スペシャルだったね
クリスマスのくの字も言ってないけど
今初めて聞いた
アツさんがすげー驚いてるのが面白いでもどうなんですか今年のクリスマスアツさん、ね、いい感じで連休ありましての
ですよね、すっごい忙しくなるかなと思って、うん、お仕事でねと思ったら蓋を開けてみたらこの3連休が一番暇だったっ
なるほど、いいオチがついたわけね。
いいオチ、あらこれなんか仕事のために開けてたっていう理由が立たなくなったなみたいな
そうだよね、もう今となったらただただ寂しい人だもんね
そうなります
、特にねご家族以外で過ごす相手もいないだろうしね。
そうそうなんですよ、猫たちと戯れなきゃいけない3日間みたいな
我が家はね、特に大人だけの家ですから、ええ、クリスマスでワーキャーすることもなく、
あ、そうなんですか、
私は3連休全部お仕事で珍しいですよ、私クリスマスに仕事大体ないですから。
あ、そうなんですね、
だから今年珍しいな、
珍しいパターンで、
うん、寒い中で半屋外みたいなやりますけど、ね、
それはそれでお疲れ様です。
お疲れ様です、はい、さあ皆さんどんな風に、過ごされるんでしょうか、はい、まあとにかくちょっと急にまたギュッと寒くなるの で、ね、うん、風邪だけひかないようにしていてください、うん、
はい、
じゃあまた来週も年末ですけれどもあります、はい、明日より年末スペシャルだね。
そうだね
いつも通りだけど、
いつも通りだけどね、
ではいつも通り聞いてください、
はい、
ほんならまた来週、
はい、
アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。
この後はニュースだよ。